The word today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
頭が良くなりたいという人はたくさんいますが、知恵深くありたいと思う人はそれほど多くはありません。頭が良いのと知恵があるのはかなり異なります。とりわけ、道徳的に正しく振る舞うことについては、知性と知恵とでは大きくかけ離れています。これから知性と知恵の違いについて少し考えてみましょう。そして知恵を日常生活に当てはめる一つの例を挙げます。それは自制し、自分の体に対して賢い選択をするという性道徳に関することです。箴言9章に、主を恐れることは知恵の始め、聖なる方を知ることは悟りであると書かれています。これは知恵において成長することはどういうことかを的確に表していると思います。知恵はまず、神を認めることから始まります。信仰は知恵において成長するための土台です。まず、知性と知恵の違いをはっきりさせましょう。知性と知恵は同じ意味ではありません。同じ意味だと考える人が多くいますが、この二つは別物です。実際非常に頭が良いのに、あまり知恵がなかったり、いわゆる常識がなかったりする人がたくさんいます。一方、知能テストでは、それほど得点が高くないかもしれませんが、知恵深い生き方を身につけていると思われる人がたくさんいます。どうしてこのようなことがあるのでしょうか。知恵と知性は同じではないからです。知恵が養われるのは、霊においてです。私の仕事部屋に、いただき物のある言葉が書かれた額をかけてあります。それは知性と知恵の違いが短い言葉で表されています。この額の言葉は、人は誰でも年を取るが、霊によってのみ成長できる、とあります。実際年を重ねれば知性は増します。生きていれば絶えず新しいことを何か学び、知識が加えられるからです。けれども知識が増すことは、必ずしも成長するということではありません。私の意味する成長とは、知恵において成長し、適切で信仰的な、賢明な意思決定ができるようになることです。箴言9章に述べられているように、主を恐れることが知恵の始めです。主を恐れるとは、神を怖がって震え上がることではありません。もちろん明らかに罪を犯していて、それを認めようとせず、その悪を取り除こうとしない人は、神の裁きを怖いと思うべきです。心の深くでは本当に怖がっていて、神がいるならきっと自分は地獄に行くと思っている人が大勢いると私は思います。皆さん、そのような心の奥の声を聞くなら、悔い改めて神との関係を正していただき、罪ある生き方を離れなければなりません。そうするとき、心に平安を得て成長するようになり、知恵深く行動できるようになります。それにはこれまでよりも良い結果が伴います。けれどもここで言う主を恐れるとは、神を敬うことであり、神を畏怖することです。神を心から認めることです。私たちが主を恐れるようになり、神の御言葉を大事だと思うようになるなら、神から教えと導きを受けるために、御言葉を調べるようになります。そうするとき、本当に適切で健全な意思決定をするための基本を見出すことができます。そのような意思決定には、私たちの性道徳に関わるものがあります。すぐに性行為に走り、純潔を捨てることのないようにしなければなりません。ヘブル人への手紙に書かれているように、結婚を尊ばなければならず、寝床を汚すようなことをしてはなりません。不倫や婚前交渉をするなど、 人生で多くの間違いを犯した人がたくさんいます。けれども私たちはそれを悔い改めて、その罪から離れることができます。ボンアゲインバージンと言われるクリスチャンたちがいます。彼らは年を取るとともに学び、知恵において成長した人たちです。彼らは霊的に成長し、自分自身を神に捧げ、純潔を保ちたいと思うようになった人たちです。旧約聖書にある箴言という書は、若者を教えるために書かれました。若者というのはどうありますか？衝動的で、種類や分別に欠ける場合がしばしばあります。そこで箴言の特に最初の9章では、道徳や性についての慎みが重点的に記されています。これは、私たちの社会が学ぶべきことです。至るところで、不倫や不義や婚前交渉などの不道徳がはびこっていて、人々は自分の人生を台無しにしています。あたかも道路上のあちこちで絶えず自動車事故が起こっているかのようです。同じことが人々の人生に起こっているのです。彼らの人生は災難に次ぐ災難で、どうして喜びや平安や満足感がないのかと不思議に思うのです。どうしたらよいと思いますか？生きる上での知恵を得る時ではないでしょうか。箴言9章に若者への教えが記されています。若者には純潔を保ち、慎み深くあるという尊い義務と責任があります。若者は純潔を尊ぶべきで、遊女に純潔を投げ捨てたり、放埓な生活をしたりしてはならないのです。9章には、若者に呼びかける2人の女性が描かれています。4節と16節に、若者は、わきまえのないものだと記されています。若くて経験のない、単純な、判断力に欠けた人のことです。そのような人に、2人の女性が語りかけます。一人の女性は母親のような人として描かれています。彼女は働き者で、慎み深く、親切で、聡明です。彼女はこの若者が幸福になるようにと気にかけています。母親のように語りかけ、知恵において成長するようにと勧めます。九章に描かれている二人の女性は、町の高いところで告げたと書かれています。それは人の往来の多いところです。どうしてそのような場所なのかについて、少なくとも一つの理由は、世界のどこででもあり得る状況だからです。男性は両方の種類の女性から呼びかけられます。両方の状況から招きを受けます。男性は純潔で慎み深い、母親のような女性を求めるのかどうかを決心しなければなりません。そのような女性を求めるのでなければ、不誠実で相手と交わした誓いを大事にしない女性、売春婦のような女性を求めます。選択肢はこの二つです。母親のような女性は箴言九章で知恵と呼ばれています。箴言九章に記されている不死だらな女、売春婦タイプの女性は怠け者だと書かれています。彼女は男性を自分の家に呼び、盗んだ食べ物をこっそり食べようと誘います。これは、不義や不倫のセックスのことを詩的に表現しているのです。若者は人生の大切な選択をしなければなりません。知恵の道を選び、純潔に生きることを選ぶのか、それとも、盗んだ甘いお菓子を手に入れる、つまり、不正な性関係を持つという選択をするのか、どちらかを選ばなければなりません。私たちが日々の選択をするときに、知恵が本当に重要になります。信仰的な基本に従って生き、神の目に誠実で正しいことをするのか、それとも、どんなことをしても構わないという世の基準に従って生きるのか、どちらかです。神は私たちに道徳の法則を与えておられると、聖書は明らかに語っています。例えば、勧誘してはならないという 10回の第6番目の法則です。これは単に結婚相手を欺かないということにとどまりません。定説で慎み深い人柄のことであり、自分の性を間違って用いないことです。知恵は人生や生活について実際的な影響があります。若者にとっては特にそうです。人生の伴侶として祝福になる人を求める必要があります。結婚相手としてふさわしいか、知恵によって調べます。デートを重ねたり、付き合ったりすることではありません。同じように、若い女性も、信仰的な女性から学び、自分にふさわしい相手を見つけるべきです。妥協して、あなたに敬意を払わない男性で甘んじてはなりません。知恵は大変実際的です。単なる理論上のものではなく、宗教的な決まり文句ではありません。知恵とは、神の言葉を実生活に当てはめることです。知恵があれば、愚かな意思決定や、自分の害になる意思決定をすることはありません。私たちの祝福をもたらす意思決定をします。ですから、神の御言葉を学んでください。特に、箴言9章から、知恵は、私たちにとって大いなる祝福であることを学んでください。神の御言葉にとどまり、よく学んでください。その時、神はあなたを知恵において成長させ、神の御心を行う助けをしてくださいます。その時、あなたは祝福を受け、喜びを見出し、あなたを弱めたり、ダメにしたりする大きな失敗を避けることができるでしょう。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話は、ウィスコンシン州グリーンデールにある Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ神の声を聞いて、神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。それではまたこの時間に。